い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
まあ世の中ね、武漢型の肺炎に関わるニュースがね、今朝も朝一番にね、心配だなと、マーケットにもね響いてますからね。
そうですね。
まあでも致死率がまだ 3% ということでね、安心はできないんですけれども、それほど心配することはないのかなと。 WHO もその考え方ですよね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今、気づけばそこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。日銀は CBDC 中央銀行デジタル通貨の発行に向け、ECB やカナダ銀行、イングランド銀行など6つの中央銀行と国際決済銀行が共同研究に乗り出すと発表しました。
日経さんの記事ね、面白かったのは保守的なところがね FRB に目立つっていうふうに書いてあって、うん、まあそうかなと。これはまた後で詳しく取り上げます。
ロシアでミシュスチン新内閣が発足しました。プーチン大統領が2024年の退任以降も実権を握る院政への第一歩とみられ、経済成長の促進と社会の安定が最大の課題です。
私はね、このニュースを見た時にプーチン大統領の終身権力者宣言だというふうに思いましたね。憲法を変えてまでということはないのはトルコとかね、そこら辺の大統領と違うところなんですけれども、自分が大統領を退いた後は分かりませんよと。分からないってことは自分以外の誰がなるかは分からない、でも自分は退くと。でもその時には大統領の権限が低下していて、議会のね、議長の権限が増大すると、そこに行くんだろうなと想像がつきますよね。で、僕はロシアの問題で一番気になっているのはね、利権構造がプーチンを頂点にして出来上がっているので、なかなか変えられないんだという文章をね、どっかで見たことがあって、まあそうかなというふうに思いますね。セントペテルスブルグでね、走っている海援がいっぱいあったので、なんでロシアはね、半分社会主義のような国なのに海援がこんなに走ってるんだと言ったらですね、まあ利権ですよと、まあ賄賂ですよということですよね。そういうのが蔓延してると。ソチのね、冬季のオリンピックでも相当国家の金が様々な形で民間業者や官僚とかね、そういう流れたと言われています。そういう意味では利権構造が非常にしっかりしていて、その頂点にプーチンさんがいたら、プーチンさんがいなくなるとガタガタガタとその利権構造が崩れるわけですよね。だからそういう意味ではあっさりとプーチンさんも降りれない、それはいいことではないけれども、そういう構造になっているのではないかなという気がしますよね。
世界経済フォーラム年次総会、通称ダボス会議は、主要テーマの一つにより公平な経済を選び、資本主義の再定義について議論しました。株主への利益を最優先する従来のやり方は、格差の拡大や環境問題という副作用を生んだという問題意識が高まっています。
まあこの問題も結構面白いので、後でポイントのところで取り上げようかなというふうに思います。
楽天のネット通販サイト楽天市場への一部の出店者による任意団体楽天ユニオンは、3月中旬に開始予定の一部送料無料化が独占禁止法に抵触するとして、公正取引委員会に調査を求めました。送料無料化は、 店舗への一方的な負担増だと主張しています。
内部のねコストをどう付け回しするかというところで結構争いが起きているのかなというふうに思いますね。まあネット通販非常に大きな存在になったわけですけれども、今いろいろな形で新しい動きが出てきていると。楽天さんがそれほど支配的な地位にあるかどうかは別として、やっぱりインフラをね抑えているところの力がだんだん大きくなってきている。それに対して出店者が抵抗を試みていると、そういう図式に見えますよね。
アメリカの電気自動車メーカーテスラの株式の時価総額がドイツのフォルクスワーゲンを超え、自動車メーカーでトヨタ自動車に次ぐ世界2位になりました。テスラの株価は2019年10月以降2倍に上昇しています。
この数日ね、イーロン・マスクさんのニコニコニコニコ笑ってる顔があちこちで見かけますよね。株価がそういう状況になってきたので、メディアがねそういう写真を使っているということだと思います。3っていうね汎用車、まあ一般の人にも売ろうという車がですね、どうもうまく生産できなかったっていう、まあ苦難の時期を経てですね、少し軌道に乗ってきたということだと思いますね。でもそんなにね生産が増えてるわけでもないし、シェアが拡大しているというニュースもないのに、フォルクスワーゲンよりも株価がね上回ったんで、まあ新興企業と、要するにライゼングな企業とそうでない成熟した企業の差が出てきているということだと思います。この前中国の人と話してたのかな、やっぱり中国でもね電気自動車は国がものすごい力入れてるんだけど、なかなかうまく普及しないと、まあ、車庫の問題とかね充電場所の問題とかがあって、と株価の動きはライジングな企業の典型として既存の企業をね上回ってきたというところまで来たんだけれども、本当の勝負はこれからかなというふうに思いますよね。
新型コロナウイルスによる肺炎をめぐり、中国の湖北省武漢市は公共交通機関の運行を一時停止しました。感染封じ込めのため、人口1000万人を超える大都市で市民の移動を制限する異例の措置です。
熱意は伝わってきますよね、中国当局のね SARS の時に国際的に批判を浴びたと。で今回は習近平さんも自ら旗振ってるというところでね、でももう武漢市から出ちゃダメと1100万人の都市の住民に伝えた時にはですね、もう300万ぐらいは出てったんじゃないかと。まあその分ぐらいまた入ってきてる可能性もありますよね。で入ってきた人はどうするんでしょうかね、出ちゃいけないってことだから1週間の予定だったのが2週間3週間になるかもしれないっていうことでしょ。でかつもう世界中にね、結構日本でも2例目が出たんですけれども、もう広まった後だということで、熱意はわかるけどその有効性はどうなんだろうということですよね。 WHO もね中国当局がよくやってるって言ってるんだけれども、でも相手がウイルスですからね、封鎖ったってどうやってできるんだろうというね。 SARS よりは感染力は低いとかですね、いろいろな致死率が低いとか、 SARS は 10% だったんだけれども、今回のウイルスはまだ 3% だと。でも変異するかもしれないのでね、まあそういう警戒は必要なんだけども、やっぱり我々も手洗いね、それと体力を弱めない、元気な体でいる、できたら人混みを避ける、いろいろな努力はしなきゃいけないなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
まやみきです。ビギナーから経験者まで、不動産投資を考えるすべての人をサポートするプロパティエージェントのオウンドメディア、不動産投資タイムズ。注目ポイントは、投資実践中のオーナーに直接 LINE で相談できる日本初のサービス、投資チャットオンライン。わからないことは経験者に聞くのが一番。さあ今すぐ不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは、日銀が CBDC 中央銀行デジタル通貨の発行に向け、6つの中央銀行と国際決済銀行が共同研究に乗り出すと発表しました。
まあこれはもう明らかですよね、キャッシュレス化がどんどんどんどん進んでいる。日本でもそうですし、日本なんか先進国の中では遅れていた方ですよね。クレジットカードもなかなか信用しない人が多くて、まあ私もそのうちに入るのかもしれないけれども、せいぜい使ってもスイカぐらいのね、世界だったのが、最近どんどんどんどん LINE Pay とかね、PayPay とか、まあこの二つに今度一緒になるじゃないですか。はい、 ほんで、折り紙がメルペインに合体するという形になったりして、はい、動きが激しくなってきているということの中で、手をこまないていられないというところまで来たんだろうと思います。つまり、中央銀行が印刷して作り出している紙幣、コインがですね、だんだん使われなくなってきている。まあ、最近ね、お釣りでコインもらうとものすごい嫌な気持ちになりますよね。ポケットが汚れるとかね、財布が重くなるとかね。
男性は特にそうかもしれない。
入れるとこないんですよ。特に夏はね、その流れはもう変わらないと思います。なので、中央銀行としても通貨のデジタル化はですね、もう対処せざるを得ないという、まずニーズがある。はい、で、Facebook がね、リブラを始めるかもしれない。で、私はね、この番組でも何回も言ってるんですけど、そうですね、時の流れなので、リブラについては3万円とか5万円を限度にね、やればいいんじゃないかっていう意見なんですけれども、加えてですね、つまり民間でデジタル通貨を扱う可能性が非常に高まっているし、実際日本でも著しく増えているということですね。これ日銀さんも今までの立場を少し変えてですね、じゃあ検討しましょうという形で歩み出したと。日銀、イングランド銀行、ECB、まあそこら辺がね、手を携えるってことが非常に面白いなと。民間で利用が広まったということに加えて、中国がデジタル人民元っていうのをですね、真剣に考えているんですね。
はい。
で、今の世界の一番重要な基軸通貨はドルじゃないですか。はい、特に物価上昇の激しい途上国なんかではね、自分の国の通貨よりもドルということがあるんで、それに中国は取って代わろうとしているのではないかと。中国としてもドルにね、左右されるのは面白くないでしょうから、その面からもデジタル通貨を検討しているという中で、日欧がですね、指を加えていられないということですね。ただ非常に、まあ、昨日今日の日経新聞にも書いてあるんですけれども、面白いのはアメリカがね、どうもまだ乗ってこないというところですよね。はい、これはいくつか理由があると思いますよ。基軸通貨であるドルをコントロールしているアメリカの中央銀行にしてみれば、自分が必ずしも主役になれないデジタル通貨の世界に早めにのめり込むことによって、むしろ基軸通貨ドルのメリットを失うリスクがある。
はい、
つまりね、通貨を発行することに伴って、ものすごくメリットあるわけですよ。だってね、ドル札にしろ、円札にしろ、印刷するのにはもうごくわずかなね、コストしかかからないのに、それが非常にバリューのあるものとして使われるということですよね。はい、発行者メリットってのは大きいわけですよね。で、自ら発行者メリットを放棄する必要はないじゃないかと。だから、時の流れを待ってということを FRB は考えているんだと思います。FRB が検討していないわけはないわけでね。
はい、
してるってちゃんと言ってるんですよ。でも今回は、日銀やヨーロッパの中央銀行の動きには加わらなかったというだけの話だと思いますね。ただし私は FRB もいずれですね、独自であるのか、日本やヨーロッパの中央銀行と手を組むのか、デジタルカレンシーの世界にですね、入ってこざるを得ない。でね、キャッシュの世界ってもうこの放送で何度も言ってるんですけど、すごくコストかかるんですよ。お札を運搬する、コインを運搬する、そのコストたるやですね。街歩いたってね、警棒持った人たちがいっぱいこういるわけじゃないですか。
そうですね、警備会社の方とかもね。
そう、考えたらすごいコストですよ。日本の銀行だってね、ATM 維持するだけでものすごいコストかかるわけですよ。だって常にお札入れとかなきゃいかんとかね。でもデジタルにしたらですね、すごく楽になるわけじゃないですか。で、コスト削減の意味でも非常に重要なんですよね。だから、もう流れであるということだと思います。
はい、
で、問題なのは、じゃあ、リブラのような民間の基軸カレンシーがね、ドミナントになるのか、それともやっぱり長年通貨というものを発行してきた中央銀行の発行するカレンシーがフリーベイリングなもの、支配的なものになるのかということですよね。だから信用っていう点では、
はい、
それは中央銀行がね、何らかの形でバックアップしてくれた方がいいということになるんだけども、じゃあそれが本当に利便性のあるものになるのかどうかという点で見るとですね、ペイペイにしろ、ラインペイにしろ、いろいろ消費者にとって利便性の高い、時にはものすごくメリットになるようなことをやって、
はい、
これだけ普及してきてるわけですよね。だから、中央銀行が上から目線で、今持っている円紙幣をこれに変えろって言ってもですね、何のメリットもなければ、普及しない可能性もありますよね。
はい、
やっぱり人間ってのはそういう存在だから、具体的に何かメリットがあればそっちに切り替えていく。だから今回のようにですね、消費税の引き上げに伴ってキャッシュレスをやれば 5% 還元されますとかいうことをやると、
はい、
まあみんな使い出すと。 多分ね、中央銀行もそれやらないと新しいデジタルカレンシーに切り替わらないと思うんですよ。それをどの国が一番スムーズにできるかという競争にもなるわけですよね。だからそういう意味で言うならば、まずこれからの戦いはどう展開するのかね、民間も含めてですよ、はい、面白いのと、今までの経済というのはキャッシュというものを非常にコアに置いてきたわけですよね、はい、お給料だってもちろん手渡しではなくなったけれども、それをお札に変えられるというところから始まっているわけで、またはコインに変えられるというところから始まっているわけで、はい、でも例えば給料が入りましたと、それをバックグラウンドにあらゆる人がお財布も使えるようになりますよとなるとですね、これは実はすごいことですよね、はい、要するに世の中に出回るコインの数は今減り始めているんですけれども、紙幣の数も減るってことですよね、当然だけども ね、デジタルとデジタルでね、使われるようになるので経済の効率化には役立ちます、はい、ただし知らないうちに自分のね、はい、預金口座からカレンシーが盗まれていたとか、そういうことにも、ね、今でもあるわけなので、
はい、セキュリティ面ですね、
そうですね、はい、あとはロンダリングとかね、いろいろな問題がある、でそこら辺をどうやって中央銀行が共同研究をする中でクリアできていくのか、で民間の維持カレンシーに対して競争力がある存在になれるのかどうなのか、今まで通貨を扱ってきた、お金を扱ってきた金融機関とかですね、そういうところがどういう形になるのか。まあ、私は今の形の銀行っていうのはね、もう成り立たないと僕は思ってるんですよ。今の形のですよ。知識産業になるしかないと思ってるんだけども、じゃあどうやって各行がね、道を選ぶのかという、そういうところまで話は来ているなというふうに思うので、中銀デジタル通貨というところからね、少し大きな話をさせてもらったんですけれども、非常に面白い時代の始まりかなというふうに思いますね。
次はダボス会議で主要テーマの一つに、より公平な経済が選ばれています。
世界経済の形についてはね、いろいろな単語が毎回出てくるんですよ。インクルージョンとかね、つまり排他的ではなくて包括的なね、誰でもが参加できるよ、誰も巻き込めるような経済政策っていうのが数年前は叫ばれましたね、インクルーシブな経済ということでね、はい、で今年はダボス会議という世界でも有名な会議なので、毎年より人々の心を掴むようなね、キャッチフレーズを生み出していて、今年はフェアラーと、フェアの比較級の経済をスローガンに掲げたということですね。でフェアラーってのはどういうことかっていうと、インクルーシブともですね、それほど離れていない、でもインクルージョンっていうと無条件に誰でも抱き込みましょうよというところがあるじゃないですか、はい、フェアっていうのはですね、非常に難しい概念で、はい、努力した人はフェアな対価を得られますよと、努力しなかった人は妥当な対価を得られなくてもいいですよっていうのもフェアの中に入るわけじゃないですか。そうでしょ、
そうですね、
まあ、インクルージョンっていうと、まあ誰でも巻き込むよという経済になるわけで、フェアラーっていうのをね、使ったっていうことは誰でも助けるわけじゃないですよという意味にも取れるよね。
そうですね。
まあでもまあ世の中の人はそうは考えずに、はい、まあインクルージョンの意味もあるんだろうなと、その中でより公正なということがあると思います。でダボス会議はなぜそういうことを言い出したかというとね、
はい、
ここ 4,5 年なんですけれども、世界中で大きなデモが起きて、止める人間、権力を持った人間たちに対する反感が強まっている、
はい、
で、それは社会の分断、それはアメリカでもイギリスでも言われることだし、まあその中で日本はね、新しい天皇陛下がご即位されたことによって、統合の象徴という、統合の方がね、取り上げられる単語としては珍しい国なんですけれども、そういう意味では世界中で分断が進んでいると、その分断をよりフェアな形の経済にすることによって、じゃあどうやってフェアにするんだということですよね、はい、所得格差をゼロにするということはできませんよね、
はい、
人々の働くインセンティブでもあるので、はい、でアメリカの金持ちたちがやっているのは、俺たち金持ってんだから寄付しようとかね、社会貢献しようよということじゃないですか。でもね、僕はね、昔尾道行ったのかな、で、はい、尾道ってね、人口の割にめちゃめちゃお寺が多いんですよ。でなぜかっていうとね、お金持った人は当時はお寺作ったんです。
あ、そうなんですか、うん、
お寺作って、それね、やっぱり天国に行きたいっていう自我もあるんだけど、お寺作って誰も嫌な顔する人いないの で、ね、新しい土地にね、
はい、
そうするとまあ一種の俺の社会貢献だみたいな形でお寺作ったという面もあるわけですよね、うん、 日本でもそういうことが行われていた。で、今世界を見ると、例えばお金のある人は所得の何パーセントを社会事業に貢献しましょうよというような動きが出てきてもおかしくないし、でもそれって根本的な解決にならないよねということですよね。で、今の経済でなぜその格差が拡大するのかといえば、技術そのものは時にインクルーシブではなくて、それを先行的に使った人、使える状態になった人、うまく利用している人に利益が集まる形になってるわけですよ。で、例えばね、アメリカの株式市場を見ても、GAFA と言われている企業が、全企業の収益に占める割合というのがものすごく高まってるわけですね。
はい、
やっぱり力のある会社に、技術のある会社に収益が固まるっていう構造になってるわけじゃないですか。で、フェアラーって言った時に、じゃあそれどうするんだっていう話になってくるんですよね。
はい、
いずれね。
はい。
で、これはアメリカ反対するわけじゃないですか。いや、アメリカ、Google は努力したし、Amazon も努力したし、Apple も努力したしっていう形でね。で、ものすごく難しいんですよ。で、フェアっていう言葉もそもそも曖昧なので、
はい、
でもまあそうだよねって思うところもあるよね、
はい。
このままだったら社会的安定が保たれないっていうことになるので、で、そうすると、インクルージョンだったり、フェアラーだったりもするんですけれども、まあアメリカ、日本に対してよく言うのはね、フェアじゃないというね。何がフェアかはまた人によって違うということもありますよね。でもまあそういう表題を抱えながら具体的に何をしなければ社会の安定性が損なわれるのかというのはもうこれから模索するしかない。
はい、
つまり全員が全て平等だという社会を作れない。まあ意欲も違うし、やる気も違うし、全部違うわけじゃないですか。だからそれはやっぱり僕はある程度の差はつけておいた方がいいと思うんだけど、
はい、
重要なのはね、上の社会に戻れるようなね、流動性を確保する。つまり、
はい、
貧しい人の子に生まれた人はずっと貧しいとかね、そういうのは固定化につながるわけじゃないですか。
はい、
そうじゃなくて、何らかの形で流動性を持たせるような社会を作っていくということがね、これからの非常に大きな課題なのかなという気がしますよね。
はい。今週のニュースファイルでした。
なあ、ビジネスって迷路だよな。そう思わないか？
迷路？
何度も何度も迷って壁にぶつかりながらもひたすらゴールを探す迷路。俺はもう疲れちゃったよ。
それならさ、
なんだ？
ぶっ壊しちゃえば？壁なんか。
新しい道を切り開こう。気づけばそこにアルコニックス。未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
なんかメールいただいたんでしたっけ？
そうなんです。
この前ね、ポルトガルの第1回をやった時に、はい、まずそれを読ませていただきます。
はい。オーストリア在住のラジオネーム豚尾さんからメッセージをいただきました。毎週楽しくオーストリアグラーツで拝聴しています。先々週ポルトガルの話がありましたが、オーストリアにも少し共通したところを感じます。かつてはハプスブルグ家が広大な領土を治めていましたが、今は人口およそ800万人の超小国です。幸いポルトガルほどには落ちぶれておらずEU 内でも豊かな方だと思いますが、
はい、
ドイツ人と比べて控えめな印象を受けます。ぜひオーストリアにも足を運んでみてください、
ね、
といただきました。
僕オーストリアね、ちょっと足を踏み入れた程度でドイツからね、長く滞在したことがないので、ぜひお伺いしたいなというふうに思いますね。
はい。
今日はポルトガルのその続きをですね、
はい、
まあ共通しますよね、ある程度ね。つまり強大な権力を誇った国が、でも今は存在感として小さくなっちゃいましたよと。でもそういう国の方が肩に力が入ってなくて、日本人が行っても楽なんじゃないですかってのはよくわかります。ね。
はい。
で、その楽になるんじゃないですかっていう中にね、僕はポルトガルという国をね、三つの単語でね、今回は表してみようかなと思いますね。
三つの単語。
うん、緑ね。
緑。
音。
音。
うん、それで坂。
坂。
で、緑ってのはね、平原の国なんですよね。見渡す限り、なだらかな丘陵が続くんですよ。そこがまた緑なんですね。ポルトガル的緑、草とかね、そういうものが作り出す緑なので、どちらかというと、薄い緑。
あ、柔らかい感じの緑なんですね。
濃い緑じゃないのね。で、次に音っていうのはね、はい、ポルトガルの都市の道って大体石畳なんですよ。で、石畳っていうことはどういうことかっていうと、まあ狭いんですけれども、
はい、
タイヤが、回転するときに 一つ一つの石畳の石を叩くんですよね、
はい、
でその音が夜になると夜の音って拡散するじゃないですか。ババババババババババっていうような感じでね、ホテルで寝てるとね、あ、車走ってった、今どこら辺走ってるとか、そうわかるわけですよ。で音がね、非常にね特徴的なんですよ。例えばニューヨークで車が走ってても、
はい、
響くのはクラクションだけです次の単語になるんです。坂なんですよ、
はい、
都市がほとんど。リスボンもそうだし、ポルトもそうだしね、僕が行ったところは、その坂がまた急なんですよ。そういう意味では、音に絡んで坂というのもあるし、この三つがね、僕はね、印象に残る、日本人が行って非常に気楽に過ごせる街だという、はい、冬は特にね、身の回りのものをパッパッパッと集めて、パスポート持っていくだけで全然 OK です。
え、寒くはないんですか？
青森県あたりなんですけれども、暖流が下から来てるので、南から来てるので、東京より2、3度平均高いですよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、ポルトガルその2でした。
マヤミキです。不動産、売却するなら相場から。そんな時こそ、不動産情報サイトの富士太郎。ちょっと変わった名前ですが、簡単に中古マンションの相場を検索、閲覧、比較できる、とっても便利な不動産情報サイトなんです。さあ、富士太郎があなたの今いくらにお答えしますよ。気になった方はひらがなで富士太郎うと検索してみてくださいね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
最近ね、
はい、
ちょっとこれは問題だなと思うことがあって、それ例えば僕いろいろ原稿書いてるんですよ。で今度の締め切りここにしましょう、ここにしましょうって、まあ、メールがずっと来るんですよね。メールがね、
はい、
一つ一つスケジューラーに入れてるつもりなんですけれども、時々漏れるようになった、
はい、
でそれは年齢ではなくて、僕が思うのはね、最初に書き始めてから5年とか6年経つと何が起きるかっていうと、担当者がどんどんどんどん変わるわけですよ。で変わっても一回も挨拶に来ないわけですよね。
もうメールのやり取りだけ
で、やり取りだけで、私今度変わりました、ああそうなの、でも最初に頼みに来た人は会いに来るわけですよ、
はい、
伊藤さんにはぜひ書いてほしいとね。でどんどんどんどん知らないうちに相手が変わっていくと、僕の印象がその原稿と頼んだ人とのリンクが切れて、誰が頼んでるのかよく分かんなくなる。つまりあの人に頼まれたから原稿を書かなきゃいかんっていうイメージが、代替わりとともにどんどんどんどん希薄になるんですよ。そういうことなのかな。で僕がね、昔からちょっとダブルブッキングしたりする人間なのであんま人のことばかり言えないんだけど昼飯2回食ったことありますからね、ダブルブッキングして、いや1回だけですけどね。
やっぱりちゃんと直に会ってお話ししたりしないとダメだということですね、うん、コミュニケーションちゃんと取らない、
うんうん、まあ結構デジタル人間なんだけど最近ね、はい、改めてそういうの思いますというわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットオブリガード。